ホグラグラジオです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。こんばんは。
よかった。おきちゅうです。
太田です。
というわけでございまして、ついにまあもう年もだんだんね暮れてきましたけども
ね、枯れ葉舞い散る季節ともなりました。
そう、まあまあ寒くなってきましたね、夜は。
そうですね。
うん、
そんなモグラグ、そんな季節ですが、モグラグは、
いやもうこのね、身に染みるこの夜の寒さに最もやっぱりこれ影響されるのはやっぱりね、路上に住んでる人にとってはね、この季節は厳しいですよね、やっぱり。
うん、確かにね。どうしてらっしゃるんでしょうね。
まあ、逆にあの段ボールのあったかさに驚くみたいなこともあると思うんですけど、はい、まあ、まあその辺も踏まえてですね、まあ、先月はうちモグラグギャラリーアイドルを
ですね、キャッキャウフフしてました
けども、今月はね、あのとあるテーマにも展示をやってまして、それをぶち上げてくれています方のインタビューを今日配信しようと思ってますので、まず早速ゲストをお呼びしたいと思います。今月のアーティストゲストはフィギュアイラストレーターの出原幸則さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
こんにちは。
元気ですね。
出原幸則です。
これあのね、モグラグラジオ的にはあのお手首と感じ
られる。ああ、そうか。
でも、うん、それと差別化したいんで、ちょっと落ち着いた感じで今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
まあでもまあ今ちょっとなんかお手首からの流れで聞いた人は、
あいつだ、
出原さんが来たっていう感じなんですけど、よろしくお願いします。ちょっと今日、今回は真面目な話の回なんで。
ええ、好きです。真面目な方が。
はい、はい。そうなんです。
間違えて前出た時に下着泥棒の話。この筋はこっちってことですね。
そうですね。まあ、
ただでも、出原さんの作風により近いのはお手首の内容とも言えるんで。
まあ、リンクしてる部分は、はい。
まあ、そうですね。まあ、だから、その、ちょっとこう、出原さんのこの、なんていうんですかね、独特のセンスを、まあ、ちょっと真面目寄りに、今日はちょっとお話しできたらなと思っております。はい、まずはちょっとじゃあ、出原さんの、プロフィールを僕の方から読ませていただきたいと思います。1974年、高知県カツオ生まれ、ビール育ちと。
OK! OK! OK!
あ、カツオ生まれや。
OK! そう。ビチビチビチ。ちょっと時間がかかりそう。ごめんなさい。もう、ごめんなさい。
いや、でも、まあまあまあ、こう感じでいきます。年間制作フィギュア約400体。
すごい。
飲酒ビール。400、ここには薬がついてないですね。飲酒ビール400リットル。
うんうん、正確に400リットルで止めてます。
ピシッと、ね。で、東京を拠点にフィギュアイラストレーターとして活動。ナイキ、NEC、タワーレコード、アシックスヨーロッパなどの広告を手掛ける一方、作家として年間5、6回のペースで個展を行い、東京をはじめ台湾、香港、韓国、上海、パリ、ニューヨーク、ロサンゼルスなどで新作を発表している。
スーパースター!
かっけ!
かっこいい!
渋い、
うん。これ自分で書いてますからね。いいとこ取りでね、
大体みんなそうですよね、
まとめました。
で、著書に写真集、サトシ君のリストライフ、でザ・ジンギ、絵本にお野菜戦争、サトシ君とメンタ君がある、キノコの山キャラクターキノヤマさんデザイン、で生き物がかりベスト版ジャケット、ケツメイシホームページキャラクターなどを手掛けているという感じ。
そういうコマーシャルっぽいこともやっております。
まあやっておりますいうことで、
はい、
あ、だからあの出原さんの iPod には生き物係入ってるんですか。
はい、あ、そうですね。
あ、なるほどね。
一応そういうのを聞くんやと思って、
関係性がありますからやっぱりその、うん、
いやでもこのフィギュアイラストレーターって、はい、結構珍しい肩書きだと思うんですけど、はい、僕は実はあれなんですよ、あの僕が多分20代の前半ぐらいに出原さんを初めて、はい、見たのが雑誌のイラストレーションだった
んで、はい、
その時からもこれ名乗ってはりましたよね。
あ、そうですね、うん、その時、まあ、東京来てからはもうその肩書きに決めたので、
はいはい、うん、いや実際なんか でその時にフィギュアイラストレーターって聞いてすごい俺あそうやなって思ったんですよ。出原さんの作品が、なんかやっぱなんていうんですかね、まあイラストレーションってまあ通常は 2D というか絵画表現が多いんやけど、出原さんのフィギュアってめっちゃ絵っぽいなって最初見た時から思ってて、で当時は僕分からんかったんですけど、最近なんかフィギュア作ってる人とかと知り合ったりするとなんかフィギュアの塗りってエアブラシが結構多いじゃないですか。
あ、そうですね、
はいはい、でも出原さんのって筆で、ね、
あ、はいはい、
インクを塗ってる形もそれもあってか分からんけど、最初から僕フィギュアイラストレーターっていうのがすごいしっくりきてたんですよね。
うまいこと間違ってなかったんですね、
うん、でだからでもそういう意味でもやっぱキャリアとしてはめちゃ長いですよね。
出原さん、そうですね、
20年近い感じですかね。あの東京へ来て、はいはい、そういう仕事をしだして、
いやもうでもずっと一線にいる感じですけど、
とんでもないことでございますけども、
うん、
あのでも最初その名前つけたのはあの東京に来てよしイラストレーターになるぞと思って、
はいはいはいはい、
売り込みに行くぞって思って名刺を作るときに、うん、あのまあ、要は立体イラストレーションとかいう言葉はもともとあったし、あの造形作家とかっていう言葉もあったんですけど、なんか大体そのやってる人たちを見るとちょっとベテラン感っていうか、そのちょっと年齢上の人がこう割とこう綺麗にその立体を磨いて、
あの
クオリティ
そう綺麗な感じで、うん、でも、まあ、見た感じはなんかにっこりした家族をいっぱい作ってるとかその なんとか親近とかなんとか
保
険、うん、だからあの需要がそういうところにありそうな、でも僕自分の作っているのからしたらもうちょっとあの変なものというか、
はいはいはい、
なんかそんな別に仲いい家族を作りたいというかはちょっと首がない人を作りたいなとかいうふうに
言
ってたので、うん、まあフィギュアって言った方が多分ノリが分かってもらえるかなと思って、でも、うん、イラストレーターになりたいんですっていう気持ちを込めて、
はいはいはい、
まあ、フィギュアイラストレーターと、書きましたね。
だからもう上京して勝負するぞってなった段階で、はい、もうなんていうかフィギュアを作ってたってことですよね。
そうですね、あの、うん、フィギュアとあの、まあ、イラストというか平面も描いていたんですけど、
はいはいはい、
まあ、両方を持ってこう売り込み行くとやっぱり立体の方が目を引くというか、うんうん、そっちの方が
こうキャリアというか、はい、物を作り始めた最初とかってどの辺なんですか、
はい、いやー作るのはみんな 2,3 歳で作るじゃないですか、
はいはいはい、
作家さんですよねみんな、あのしがらみのない中で作れるから作家っぽいと思うんですけど、ね、あのそれは勝手にみんなやるので、
はいはいはい、
逆にこうしがらみのある中で初めて作品を作ったのは、うん、中3の時ですね。あの
中3で、
はい、
しがらみが、
うん、しがらみが生まれてる運動会の、うん、運動会のパンフレットをこう なんかビジュアルが必要だった時に、
はいはい
はいはいはいはい、
やりますよみたいな、
うん、やるとやりたいって言ってやったのが一番こうだから書いたり作ったりもしたいけど、うん、あこれってメディアに載ったらなんか意味が出て、
うん、
なんかただのまあ、その時は修正液で黒いボードに修正液でこう線画を描いて走っている人のやつを描いてでなんとかなんとか運動会って書いたんですけど、
それあれじゃないですか、あの確かダリかなんかと一緒じゃないですか。
え？
俺ダリかなんかの映画見た時になんか美術の授業でみんながこう木炭デッサンした時にまず真っ黒に画面塗ってこいつ何やってんだろうって横のやつが見てたらそれをこう練りゴムで消しながら
線を出していったと。そうですね、
ダリや、
はい、
高知のダリ、
高知のダリ、
はい、まずやっぱり黒からでしょ黒くしてからでしょ、
ペイントイットブラックみたいな、
うん、
あいいですね、
はい、ですね。だからまあでもその時に割とこう快感があったんですね。それがこう印刷物になったり、
はいはいはい、
こうそのイベントの目印みたいになるのが、うん、あだから絵を描くのも好きだけど、
はいはいはい、
それが何かに使われる快感ってその時にもうなんか知っちゃったから、
はいはいはい、まさにイラストレーションですよね。
そうですね、うん、画家というよりかはイラストって なんか楽しいなって思ったかもしれない。あ、
なるほどね、うん、すげえですね。でも高校の時はもうバスケ部
いけいけ。いやいや、まあはっきり言って、うん、まあ女、は
い、いや出会うのぶっちゃけモテたんですよ。
いや僕ね、僕本当にね、よくなくてですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
マジですか。
性欲がすごく強くてですね性欲とか異性への興味がすごく強かったんですけど、まあモテなくてですね。
あ、
でもその気持ちが強いのと、うん、あと一緒にいる人たちがモテるんですよ。
はいはい、ああ、はいはい、
うんうん、ね、その運動してるとほら運動部のモテっていうでしょ。でこっちは、おい、なんとか、とか、こう、そいつのおっぱいとか触って、ちょっと自分も上に行こうとする。おい、俺は、この、モテてるやつのおっぱいも、揉める立場にあるぞ、って、女子の方を見たら、女子の方を見たら、もう、お気持ちが悪いし、本当に死ねっていう。
で、出原くん何やってんのみたいな。
で、その、運動会のボスさんも決して気持ちのいいもんじゃないの。結構、気持ちの悪い表現を。
はいはい、
してましたので、やっぱりちょっとそういうちょっと、
やっぱそういうこうちょっと、はい、なんていうかこう悶々としたところもやっぱ育てていってた
わけですね。そうですね。う
ん、なるほどね。
うん、女性に興味すごくありました。
いやーそうです、
ね、すごくありました。もう報われなかったですけど、すごく。
絶対モテてたんですよ。
うん、いやでも出原さん男前やからね。うん、
いや本当に見せてあげたい、本当に。あの頃の私の空回りぶり。
でも空回ってる男前って、めっちゃモテないですよ。
もうだから失敗ですよ。
一旦そこにハマってまうとあれですよね。多分出原さんみたいな顔の人とかで運動できるってなったら、やっぱりこう黙ってる方が、
実はモテる。
ほっといたら多分。
ああ、でもそうでしたよね。
きっとそうなんですよ、
ね。中高の時は、って思ってましたね。
だからこう、友達の父を揉んでる連れとかに、やめなよみたいな、
うんうん、言ってる方がちょっといいですね、
うん、で、あ、やっぱ出原くんって
優しい
みたいな感じになったんでしょうね、うん、もうちょっとしたらですね、それ、うん、いますわ。
あ、お酒飲むようになってからそれが全部スムーズにいくんだけど父を揉むことも一つのこう場の盛り上げにもなり、揉まれたやつもそのまあちょっとキャラクターとして揉まれる男前みたいな。
いや、もうまさに最近プロフィールのビール育ちじゃないですか、やっぱり。
ビールを飲めるようになってから、やっとこう、やりたいことがスムーズにいくようになりました。
うん、いや、実際だって僕もあれですもん、だって。まあだから僕も大学か、まあ大学出てすぐぐらいに、出原さんを雑誌で見てから、出原さんの存在ずっと知ってたし、作品ももう目につくところにもあったし、その常に見てたから、どんな人なんやろっていうね、怖い人やったらどうしようみたいなのがあった中で、ちょうど1年前ですよ。
そうですね、
僕と DJ サボちゃんがと、カズマさんがやってるこのモグラグラジオの中での最も電波ってる番組、モテクビレディオにゲストで、ね、
登場して
出原幸典さんが来ると、
はい、ね、勝間さんと台湾で会って、じゃあ今度ラジオ来てくださいよって誘ってもらって、すごい嬉しいと思って。
いや、俺めっちゃ緊張というか不安、どんな人なんやろっていうのが正直あったんやけど
面倒なことがありますしね、面倒な、ね、
うん、なんか、ね、なんだこう、うん、畳じゃないかみたいな、
和室で撮るの？ね、
うん、マイクどこみたいな感じになったらどうしようと思ってたんですよ。そしたらもう全然もう初対面やね、散々飲みましたからね。
早かったですね、やっぱりスピーディーでしたね、あの時は。
めちゃくちゃ飲んで、あ、この人めっちゃええ作家である以前にめっちゃええ酒飲みの人やんと思って。
いや、このまあ今日は。まあ、インタビューなんですけど、はい、その役インタビューといいますか、はい、私やっぱりここのモグラグというギャラリーは、はい、その入り込みやすさ、その最初の時もやっぱりお鍋でしたから
そうでしたっけ、う
ん、お鍋でしたよ。人の家で鍋を食べるってかなり親しい間柄じゃないと知らん人がなかなか呼ばないので、でもその時その知らん人やったけど、そのお鍋にも呼んでいただいたので、
はいはいはい、
でそのね、喋りながら途中から鍋は始まるし、うん、なんて楽しいんだと。でそこにこう なんか若い作家もなんか売れてる作家も混ざってワイワイやるっていう、はいはいはい、なんて健全な、そんなの割と東京にそんなものがあると思っていましたけど、うん、ないし実際そういうの
ないんですか？
ないでしょ。
まあまあそう
ですね、まあ、オープニングで会って話してする、うん、関係は広いけど、
まあ基本立食でなんか乾いたなんかね、うん、こうリッチ的なやつをポリポリしながらワインをみたいな、うん、
でまあ二次会三次会居酒屋行って、うん、あのあれのギャラなんぼっすかってあそこまでですよ。まあそこでもまあ仲良くはなれますけど、うんうん、やっぱ家で鍋つつくってまでは
鍋まではいかない、
う
ん、
そうですよね、
まあ、すごくいいギャラリーだと思いました。
ああありがたいです、
ございます、ね、
素晴らしい。
いや今日もだからお客さんと話してるのちょっと耳に入ってたんですけど、はい、この今回今やってるこのザ・ホームレスっていうのが、はい、出原さん3年ぶりの東京での個展なんですよ、
うん、
で、そうですね、3年前が銀座やったんです
よね。銀座だったんですね。
でそれでなんかなかなかこう会ういいギャラリーがなくて、でもここと知り合ってやることになったってお客さんに話してくれてて、出原さんが
本当にそうなんですよ。
もう俺も横でもうレジンと
か涙
な目、うん、なんだろうこの液体はみたいな感じに なりつそうでしたよ本当に。
あと僕もこうあのふわふわしてたので、うん、あのやっぱりあのラボーレとかパルコーとかそういうなんかそういうものをこう追いかけていた時期もあり、うん
はいはい、
でそのノリででも行くと、まあ、別にそこのデパートがそういうのに力を入れなくなったら別に、ね、
あまあまあ、
うちではやってませんって、ね、言われるし、なんか若い人には来てほしいけど、うんうん、ちょうどいいギャラリーってあんまりいざ言われたらないんだと思って、東京はいっぱいあるけど、
いやでもそれはめっちゃ嬉しくて、まあ、なんでかというとだからそもそも俺が絵描きとしてすごいこんなギャラリーあったらええなみたいなところをモグラグでやってるつもりなんで、だからあのもちろんあのお客さんにもあのあれなんやけど、まずは作家の人がこれギャラリーこんなギャラリーやったらいいでみたいな状態を作りたくて、でそこで作家もギャラリーもこう乗ってやってたらそれのノリみたいなのがお客さんに伝わるやろっていう、
引き寄せられてくる、なんか面白いことやってるぞってね。
そう、それはだからすげえ嬉しいんですよね。そう言ってもらえると、
う
ん、
ありがとうございます、はい、
まあ最初だからそのモグラグギャラリーに最初、まあ、何かでその勝又秀幸さんの展示をなんか多分ネットで見かけて、俺は面白そう、
勝又さんとはその時はお知り合いじゃなかったんですか？
全然。
あ、そうなんですね、
はい、この明らかに面白いと、このなんか宇宙人みたいな脳みそがつけてるようなやつは、うん、
はいはい、
けどでも行ったことないギャラリーだし、でもでちょっとちょこちょこって調べるとなんかこうバックボーンがありそうなギャラリーだし、なんかこのお付き合いとかなんかいやいやヨーヨーがないこともなさそうだぞと、ちょっと大丈夫かな、一人で訪れてって、うん、思いながら、あの日曜日にね、日曜日に来たんですけど、
私接客した覚えてますよ。
でその時も僕その、まあ、映画まず面白かったので、はい、もう映画を見てたんですけど、でもやりの人に挨拶もしたいなと思ったんですけど、はい、いやそのフィギュア小敷のことはまあそんなこういうヒップな絵をやっぱりロブローアートを掲げてらっしゃるので、まあなんか見たことあるしそういうのってちょっと、うん、見たことあるから偉いの みたいなことをもしかしたら言われるかもしれないと思って、こっちもちょっとお呼び腰だけどちょっと、ね、あの名刺だけはあの頑張って怖いって、太田元子怖いと思いながら優しそうだったけど、やっぱりほらそういう時って線美眼ってあるじゃないですか、そのどのアーティストでもいいわけじゃないわけだし、だからあんまりどうぞしいこと絶対したりけ、うん、結構怖かったかなと思いながら
全然そんな感じじゃなかった、
うん、みんなその自分の中で、
ね、スマートだ、
ね、だって俺全然その時多分2階で2日酔いが満開で寝てたっ
すその時はなんか沖地君には会えてなかった、
ね、うん、私だって帰った後に、うんうん、いやいやで
そう、
うん、
でめっちゃ興奮してました、
はい、だからもう普通に来て、僕もだからこのそれまで知らない作家さんだったし、はい、それを こんなやってるからギャラリーもすごいしこの作家もすごいしと思って、あのもう印象がもうかっこいいところだっていう。
ああ、いや、ありがたいですね。
でもラジオで呼ばれてきたら畳だし、
あ、本当、お鍋だし、
フレンドリーベースなんだ、
無限に酒も出るし。最終的に出原さん、あの花輪くん、たまたま居合わせてた花輪くんを騎乗位で犯してましたから、
はい、あ、そうなりました。
まあまあ、もちろん服は着たものですけどね。
あ、うん、そうですね、うん、そころぐらいまでは記憶がうっすらあるん
ですか。
そう、でその2ヶ月後ぐらいにたまたま何かの展示のオープニング、うちの展示のオープニングで、はい、勝俣さんと花輪くんが来た時があって、はい、その時にちょっと出原さん今時間暇じゃないかなみたいな話があって、でちょっと読んでみるみたいになって、うんうん、LINE かなんかで、あの出原さん、あの花子の方から、出原さん、あの時騎乗位でレイプされたことによって子供ができてしまったんで、あの責任取りに来てくださいっていうメールを送れてしまうほど、一回しか飲んでへんのに、そう、そ、遅れてしまうほどもう超いい感じ、気さくなというか、素晴らしい人
やって。そうですね。それってすごい僕も嬉しかったです。あの、いけなかったですけど。そうそう。
でもちゃんと返してくれて、うん、それ いずれ石原を払いますって。そう。いや、だからもう。
払ましたまま。
払ましたままですね。鬼子が、鬼子が今まだ、多分花子の腹にはいると思いますけど。いや、だからその時にすげえ、いやー、嬉しかったっす俺は。でもやっぱその時に、まあ、ノリ、酒のノリもあったっすけど、はい、矢田さん個展やりましょうと、
うん、1年後に、うん、あれだから嬉しかった。本当に東京でちょうどいいギャラリーないけど、ねえ、なんかかっこいいギャラリーだからやらせてください、こっちがね言うのも。いやいやいや、あれしいと思ってたので、
いや、もう最高でしたけど、
ね、でもいいんですかってなったもんね。
でもあれですよね、だからこの空いてる3年間っていうのは割と海外が多かったって
こと、ね、はい、そうなんですよ。だからこう自分は東京でこう作品をこうずっと逆にその3年前よりいっぱい逆に作ってるので、
はいはいはいはい、
やってる感はあるけど、あのなかなか東京でそれが発表できてなかったので、うんうん、
でやっぱ今あれなんですよね。だから去年僕も中国と台湾であの展示した時とかも向こうで話し、はい、いろんな人だと話したりしたんですけど、はい、もう今フィギュアがもうアジアえらいことになってるじゃないですか、
うん、すごいんですよね。マーケットが、ね、僕の作ってるのはこう粘土のタイプの一点物とそのソフビっていう素材で作ってるものもあるので、はいはい、そのソフビ自体にこう今ちょっとこう気がついてるというか、
うん、そうですよね、う
ん、ソフビ作家いないのかみたいな、その、うんうん、なんかこう1個買うとなんかソフビをもっと集めてみたいっていう、
はいはいはい、
なんかコレクターさんが多くて、
うんうんうん、なんかあれはなんか僕の感覚やとあれなんですよ、はい、だから中国がこう2008年ぐらいからこう経済がガッと上がってきて、うんうん、はいはい、でそれと同時にアジアの諸国もまあ、うん、あのこう経済的にこう潤いつつある中で、はいはい、まあトップの側はアートとかを入れ込んでいこうとするんやけど、はいはい、文化として、ただアートを入れ込むにはある程度のこう時間が必要なんですよね、うんうん、やっぱその歴史みたいなのが、はい、やっぱそのなんていうんですか、こうヨーロッパとかアメリカを中心としたアートみたいなのに介入していくにはちょっとこうスパンが必要やった中で、うん、トイとかフィギュアっていうのは、うん、もう割とこう見たら触ったら
分かるもの、ね、うん、感覚で買えるもんですね。
そうなんですよね、うん、でなんか俺去年中国の人に言われて結構新鮮やったのが、うん、なんかモンスターっていうか、なんか気持ち悪い絵画、はい、なんか目が3つあるとか、うんうん、腕がちぎれてるみたいなんて、はい、割とまだちょっと受け入れがたい土壌がまだあるっぽくて、どうも、うん、はいはい、なんか それってのはまあ日本人やとなんでっていう感じになると思うのが、はい、その僕らって子供の頃から水木しげるとか、ま、そういうテレビで見てたりするじゃないですか。
漫画で意外とポップに気持ちの悪いものをこう摂取できてるから、
そう、うん、ナチュラルにそういうのに慣れてるんですけど、うん、そういうのがなかった、文化的にそういうのがなかったところではいきなりはそれは厳しいと、うん、ただこれがフィギュアになると
違う、ね、
一発で受け入れられるっていうのが、うん、あるらしいんですよね。で、もうモンスターとかも手のひらサイズというか、うん、そので可愛らしさとか愛嬌とか があるっていうのがやっぱ入り込みやすいみたいで、う
ん、手に入れられやすいんかな、入れやすいか、
うん、でもちろんやっぱ日本のフィギュアっていうのはやっぱりこうクオリティがやっぱ全然まだまだ、まあそのうちねアジアの工場とかってやっぱり技術革新していくと思うんですけど、まだ今んとこはやっぱそこでのメイドインジャパンっていうパワーがすげえあるらしくて、う
ん、中国人の作家さんとかも はい、いっぱいいらっしゃるんですか。もう
今増えてきていて、でまあ中国には工場はいろいろあるので、
はいはいはい、
もちろん作れるんですけど、でもやっぱり日本の工場で作るのが憧れというか。
あ、そうなん
だ、ね、うん、でもあの僕もあの日本と中国と両方で作ってるんですけど、で中国の工場とか行くと、うん、やっぱりすごい大量に作っている、
はいはいはい、
あのもの、うん、何千個何万個って作ってるのは、うん、もう中国じゃなくて作れないし、実際クオリティも中国の工場の方が高い。
ああ、そうなんですね、うん、
あの、まあ、日本でできなくはないけど、うん、やったら高くなりすぎるから製品とだから、うん、あのなんか日本のあのなんていうんですか、その職人魂みたいなのが100個頼まれても100個をすごく綺麗に仕上げるっていう、
はいはい、
その精神がそのアーティストソフビとちょうど相性がいいというか、1000個あるとそんな欲しくないよって言うけど、 100個のやつの1個欲しいっていう、
数ありすぎてもダメ
だ、ね、そうそう、コレクターのそのところと合ってるんですよね多分。
そうでしょうね、うん、なんかその売り方もやっぱ、うん、なんかすごいやっぱり平面絵画の作家もちょっとなんかちょっとそのやり方ちょっとパクった方がいいんちゃうかって思う格もあるし、うん、で、うん、あれなんでしょう、その0年代前半ぐらいまではやっぱ西海岸がすごかったっていう、うん、
はい、あ、そうそう、もともと、まあ、あのフィギュアの流行りもいろいろあって、昔からねフィギュアなんか別に子供も持ってる、うん、安いやつは子供も持ってるけど、うん、まあ、あのアメリカの作家さんに、うん、あのフィギュアのデザインをしてもらって日本で作るとか、うん、でそれが逆に普段アメリカでグラフィティ描いてる人がフィギュア作ったら、うん、こんなの作るんだって、はいはい、でだからその腕がこう曲がってたら工場では作れませんよとかいうのを無視してデザインをして、それから逆に面白いよねみたいなのがあったり、それとまあもともとその香港はそのフィギュアのファンの人が昔からいて、そのマイケル・ラウっていうその17、18年前ぐらいにもうスターが。もうでも日本で展覧会やってももう人がめちゃめちゃ並ぶみたいな人が出た時に、なんかもうそのフィギュアの、市場が出来上がって、
うん、
でもその時はだからソフビーの方がいいとか、もっと硬い素材の方がいいとかは特になかったけど、
うん、
今はなんかこうソフビーがその素材としてなんか愛されてるんですよね、うん、
へ
え、はいはいはい、
で多分おそらくそれは何でかというと、うん、こうもう SNS 文化の影響というか、ソフビってなかなか壊れないので、ね、棚に飾ってる飾り方もあるけど、もう別にソフビと一緒に海に潜ったって別にどうこうなるもんじゃないの でそれをスマホで撮って、まあ、インスタグラムに上げて、
お風呂入ってましたよね。
お風呂、あ、僕はね入ってます、時々入ってますそれなんか別にそんなどうしてもなかなか壊れないし、うん、まあ、ちょっと塗料とか剥がれたりしても、
うん、
まあ、自分のものだからいいっていうのが、でそれをこうインスタに上げた人のやつを別の国の人が見て、どこで買ったのとか、
あ、はいはい、
でこうそのそれがこう欲しい欲しいっていうのの、
うん、
作家と関係ないところでその商品の価値が勝手に
上がってるんですね。
そうなんですよ、
うん、
あれをこうだから絵でやろうとしてもなかなか、
そうなんですよ、
ね、そのサイズ感も伝わらないし、
うん、まあ1個しか大体ないですね、
うん、でこう壁に飾った絵しかこう多分写真も撮りようがないというか、
うん、だからなんかうちはなんかこう日本のローブローアートみたいなのを掲げてるんですけど、はい、こう0年代以降でローブローアートを喋る場合、
うん、
ソフビとかフィギュアっていうのは絶対的に入ってきてて、
そうなんだ。
で僕の中ではですけど、その出原さんも古典したジャイアントロボットが出してた、はいはい、あのジャイアントロボットっていう出し日本もやってると思うんですけど、はい、雑誌があるんですけど、はいはい、あの雑誌がやっぱこれこそがギャラリーとかこういうアートメディアがやるべきことやなと思ってるのが、ジャイアントロボットってジャイアントロボット基準で、うん、あくまでもローブローアート的な視点で村上隆とか奈良義朝とかを紹介するんですよ、うん
う
ん
う
ん、
そうね、表紙にバンバンってあの大物も
全然使うん
です。逆にどうやって使えたのっていうのもあるけど、うん、使って、う
ん、でも多分村上さんとかってもともとオタクやから、うん、多分ジャイアントロボットの文脈理解できると思うんで、うん、多分こうやって紹介されること自体に自分の活動にメリットがあると思ってると思うし、うん、実際僕はジャイアントロボットが紹介する視点での村上隆は僕好きなんですよ。
あ、なるほど。
で結局なんかそういうことやと思うんですよ、はい、あのそのアートになっていくかどうかっていうのは、うんうん、だから出原さんはフィギュアイラストレーターやけど、はい、そのなんていうか別にハイアートの村上隆とかも同じフィールドにジャイアントロボット的に見たらいるでみたいな感じみたいな、そういう新しい視点でこうものをこう勝ち付けていくみたいなことができるのがすごいいいなと思ってて、なんか俺だから俺はめっちゃジャイアントロボットで個展したあの DM 資料で、今回は DM 作る時に資料でもらったんですけど、うん、ジャイアントロボットやってると思って、俺あの10年ぐらい前ですけど、あのまだヘイターシュベリーっていう通りにあったジャイアントロボット、うん、はいはい、俺、うん、ジャイアントロボットファンすぎて行ったんですよ、
サンフランシスコの、
サンフランの時ですね、うん、でああもう半分ギャラリーで半分まあグッズショップみたいなやつで、うん、はいはい、めっちゃかっこええな、こんなんやりてえなみたいなのを、まあ、数年後に僕とおったで形にしてる
って
感じですよ僕の中では。はい、まだまだちょっと足りてないところもありますけど、
うん、そうですね、全然足りてないですね、うん、
でもやっぱりギャラリーとあの一緒にその雑誌とかこうマガジンがあるって、うん、はいはい、そのギャラリー の, そのどういう風に自分たちがこれをやってるかっていうのは、うん、まあ展示によっても変わるし、あのその展示だけ見てもわからん、どオーナーがどういう考えかとかね、わからんこともあるやん、これはいくらで売ってるなとかぐらいから、だからあのそこにそのもう基準にこの雑誌があって、はい、じゃあこういうものが面白いと思ってますっていう、あのギャラリーに雑誌がセットになってるっていうのはすごい、うん、あのかっこいいとか、うん、あの
分かりやすい、
ね、分かりやすい、うん、作家さんもあじゃあこういうここは分かってくれるから、うん、あの雑誌にも載りたいし、うん、まあ、ゆくゆくはギャラリーでもってその、うん、絶対そうですよね。
そうなんですよ、だから今止まってますけど、モグラグがアートブックモグラグっていうのを、はい、ボリューム4まで出してたのはああいうことをやりてえぜっていう憧れを、うん、
やっぱり本ってね、見たらそれに載ってない自分って何なんだってこうね、なんかこう悔しい気持ちもあるし、うん、あれ乗りたいって、
ね、う
ん、思わせれるから
いい、そうなんですよね。ああいうのそうだ、今はちょっと雑誌は結構コストがかかるんで難しかったり、やっぱりそのさっきも出てたけど、はい、SNS とかの方がもっと早かったりするんで、うん、その辺はこうメディアもうまいことを僕らも考えていきたいなとか思ったりするんですけど、はいはい、うん、まあ、さっきはね、だからお風呂入フィギュアとお風呂入ってるみたいな時に俺が思い出したのは、だ今年の3月にやった棺っていう作家なんかは、はい、ファンがタトゥーで入れるんですよね、
キャラク
ター、すごいよね、
うん、棺のキャラをね、でそれを SNS で上げたら、それはもう棺自体もサンキューみたいな感じでどんどんリツイートみたいなのをするみたいなやり取りで、そういう風になんかこう自分が作ったこうキャラなりがこうどんどん拡散していったり、うん、何やったら人の肌に、
ね、その人の人生にまでこうコミット していけるものなのみたいなね。
そうなんですよ、
うん、すごい、
しかもタトゥーっていうのは超ローブロー的やし、なんかそういう感じでやっぱこう楽しむっていう意味で言うと、やっぱ出原さんの作品ってめっちゃ楽しいし、うん、やっぱキャラもやっぱりなんていうかこう笑いのセンスもあるじゃないですか、出原さんって
、まあどっちかというとこういいねっていうよりこうなんか なんか好きじゃないけど笑っちゃったみたいな反応の方が嬉しいとな、うん、笑ってしまったっていう。
だって今回は、ね、ホームレスですからね。
そうですよね、うん、本当は笑っちゃいけないものですからね、
うんうん、まあ、うん、深刻に考えたらどこまでも深刻になるようなもんやけど、
いくらでもね、それはもう、
いやでもちょっと一回一旦ちょっとそういう人らも同じ社会にいるんだよってとこでちょっとライトに考えてみようぜみたいなところで言うとすげえし、でもあの全キャラクターについてる設定見ると、はい、結構毒もあるから、
ね、
マジかよみたいなのもあるし、でなんか俺今日お客さんが今日か昨日やと思うんですけど、出原さんに言ってたので俺もそう思ってたみたいなのがあるんですけど、はい、あの出原さんキャラの中で有名なサトシ君が今回のホームレスに出てるんですけど、サトシ君ってもともと髪がバーコードなサラリーマンキャラやったのに、うん、はい、多分ホームレスに落ちたらめっちゃワイルドになってて、
ね、
なんかもう豚の頭を
飼
って、
どうなりたいの、ブッチャー
してるみたいな。
そうですね、だから、うん、あの必ずしもホームレスっていうからあの弱いっていうイメージもね、うん、なんか炊き出しをもらうだけみたいなけど、でもなんか弱々しく通勤してる人よりたくましい部分はだいぶ あるし、
うん、
だって
社会で、ねね、会社行って働いてるより強かったんかもしれない、
うん、ね、だから、うん、俺どうやって生きていこうって思いながら電車乗ってる時点でだいぶ恵まれてるし、
うん、
あの道でどうやって生きていこうっていうのはもう今日のことだから、うん、やっぱりこの人たちはこう生きてる実感多分強い、
いやでしょうね、
うん、でもそれが麻痺してあのぼーっとして見えるけど一日一日を生きてることは確かですからね、そう、死んじゃうんですからね本当に。下手したら、
そうです
ね、まあなんかまあ言っても何かしらバックボーンを持ってる人が多いんで、うん、技術があったりするじゃないですか、うんうん、
実はね何々が得意とか、
そうそうそう、
意外と賢いとか、ね、
スペックついてるのいいですよね、
そうですね、あの今回いつもこうプロフィールにはまあ自分のこう想像したものを書くんですけど、そういうふうにそのスペックというかその特技っていうのは絶対入れたいなと思って、
うん、
あの入れてますね今回は。
俺あの伊丹十三のタンポポって映画がもう人生ベストぐらい好きなんですけど、あれで元シェフのホームレスがあの閉店したレストランの厨房に入って子供のためにオムライス作るっていうシーンがあるんですけど、めっちゃかっこいいんですよ、めちゃくちゃかっこよくて、でそもそもまあその前の前段のシーンでここの料亭のゴミ箱はもうええもんが食えるみたいなんで、俺はホームレスになったけどええもんしか食わんみたいな、
味は分かるずっと、
うん、でめっちゃうまそうなオムライスを作るんですけど、だからその厨房がいついつ何時人おらんっていうのも分かってるみたいな、
うん、ああだからその時に忍び込んで
作れるぞみたいな、ああいうの超いいんすよね、うん、なんか俺もしかしたらお手首で喋ったかも分かんないですけど、ホームレスの人だと焼肉したことがあって、
あなんか何でしたっけ、河原でしたっけ、
そうですそうです、うん、あの中之島っていう大阪の花見が有名なあの造幣局の近くの中之島公園っていうのがあって、はい、そこはあの桜の通り抜けっつって、うん、河川敷にブワーって桜が植わってるんですけど、うん、普段はホームレスのダンボールハウスだらけなんですよ。ただその時期だけはあの花見客のためにホームレスのおっさんらがダンボールハウスを片付けて、
よけてくれる、
そうちょっとなんかこう親戚遊びに来たぐらいの感じでちょっと綺麗にしてるんですけど、
うん、
でその時に俺らまだ予備校生やったんで、なんかバーベキューしようぜとか言って、うん、炭だけ持って行ってその河川敷で火なんか炊いたらあかんのに、そんなんも知らずにあのバーってつけようとするのに、うん、30分やっても1時間やっても全然火つかないんですよ、うん、そしたら見かねたホームレスのおっさんがこれ貸したるわ言って一斗缶の上切った、うん、上切って下に小窓みたいな状態で開けただけのやつを貸してくれて、うん、でこれに炭をバッて掘り込んで上に網敷いて、うん、その種火入れてその下の小窓みたいなところにもうありえへん、ホームレスのおっさんってこんなにアクティブに動けんのっていうぐらいの速さでババババババってこう
送り込んだ。
そう、うちわで、うん、もう5分で火ついて
俺たちの1時間は、
うん、でもすげえと思って、ホームレステクすげえと思って、
ホームレスを尊敬できた。
いや、うん、できました。
だってあのコンロガチャって、うん、つけられれば別に問題がないけど、うんうんうん、それがないところへ飛び出した時に、
そうですね、
どう何ができるかと。
そう、そうなんですよ、うん、もういかにやっぱりこう俺らはこう無力かみたいな感じもしたんで、
うん、そうですね、アウトドア感覚にはもちろん優れてますもんね、うん、
じゃないと生きていけない
です ね、うんうん、普通に道にあるもので暖を取る、
うん、うんうん、これあれですよね、今年こう2017年は出原さんのテーマがこう、
はい、
うん、ザ・ホームレス
でしたね、はい、さっき言ってくれてたそのジャイアントロボットでも今年の2月ぐらいにそのホームレスをテーマにやって、うん、でまあ、今年1年、まあ、いろんなところでやって、ちょっと集大成的な形で、
うんうんうん、
まあ、メッカですしね、上野は上野、
まあ、
やっぱり得意分野なんで、やっぱりこの御徒町ぐらいっていうのは
そう、昨日か一昨日かもね、出原さんの指令のお客さんがガラガラってギャラリーのドア開けて、開口一番なんでここでやったか分かったわ
言ってましたね。ああそんなに感じてくれた、いや、まあ、偶然ですけどって。
いや、まあ、確かに台東区はホームレス多いですからね。あの一説によると日本東京で一番あのあれ何あのあ
生活保護、
そう、
生活保護、日本東京で一番生活保護が多い区と呼ばれてるぐらい
な
んで。
なるほど、
そうなんや、
うん、
へえ。
それもなんか妙に納得した感じではありましたけど、
最中もね、
うん、
前にお布団
そうでした、ね、
置かれたりね、
はい、
うん、
そうですよね、なんかこう常にその街になんかこう気配があるっていうなんか、ね、いいですよね、
ある種まあ、うん、ホームレスのメッカでもあるという、ね、うん、感じですけど、今年はこれはあれなんですか、はい、出原さんってこう、はい、今年はこれで行こうみたいな感じでやるんですか。
大体まああの場所がいろいろあるので展示するところが、うん、だからまああの自分のやりたいのをまずやって、でそれをこう見たことない土地で、
はいはい、
まあもう一回やって、でまあ1年ぐらいするとこう自分にこう飽きが来るので、
ああなるほど、
もういいよ、もうホームレスで頭いっぱいになるのはもういいからって
満足、
うん、でまあ別の全然違うものを作ったりするので、大体1年スパンぐらいで、
ああなるほど、
テーマが変わってますね。
じゃあある意味こう去年の今ぐらいの段階、
はい、
それこそこの最初に僕らたちが知り合った段階では、はい、来年はホームレスかなみたいな感じ。
そうですね、もともとあれは多分まああのこの先もあのずっと気にはしている問題なので、
はいはいはいはい、
なんかいたらやっぱりどうしてるかなってやっぱり目がいくので、はいはい、だからまあ本当今回はそれは作品にして今年は、
うん、いずれちょっと形にしたかった、
うん、
あなるほど。でもやっぱほんまでも結果ホームレスをテーマにしたフィギュアっていうもの自体が、
はい、
やっぱりあんまないと思うんですよね、
意外とね、
うん、
ありふれてるっちゃありふれてますけど、まあ、うん、ないのかな、
うん、でやっぱこう出原さんってやっぱフィギュアイラストレーターっていうだけあってこう推しというか武器にしてるキャラとかもいるし、うん、で出原さん出原ゆきのりやな、これはこれがあればみたいなのがあったりもする中で、やっぱその組み合わせと新しい要素によってこう、うん、ホームレスを表現した時にやっぱ出原さんのワールドになるというか、うん、
ポップ
ですよね、やっぱり。
これは確かにこうテーマはいろいろ本当に今までやってきたのを考えると、野菜、もう1年野菜でやったこともありますし、うん、まあヤクザとか1年あの農村とか、なんか割と全然変えますけど、うん、でもまあ遠目に写真に撮ると、うん、大体お前が作っただろうって分かるというか、
はいはい、
まあ、
ね、まあ、違うテーマと違うテーマのやつを一緒に並べても、
うんうん、でもそんなにバレないというか
大丈夫、
うん、いやなんかねやっぱその辺もめっちゃ 幅も広いし、めっちゃしょうもない話ですけど、はい、僕中学の時ユニコーンがすげえ好きやって、でユニコーンがサラリーマンをテーマに曲を作ってた時期があったんですよ。でそれがなんかあの逆にロックやみたいな風にも言われてたし、俺も分からんなりにそのロックって革パン履いて、あの火吹いてみたいなんじゃないぜみたいな
極端かへん
よな、まあ、極端なものはもう火までね、
うん、まあ、中学生ぐらい
なんか中学の段階でそういうなんていうかこうちょっとこうねじって考えるみたいな、ひねって考えるみたいなのを僕はこう結構好きやった感覚とすげえバチコンく
る
んですよ。なんかこう、いやこういう感じでなんか物作られたら語れへんなみたいな。
あんまりでも無理はないです、あの作る時に、うんうんうん、あのこれはこれでやっぱり今回のテーマはもっと少し掘り下げてとか、うん、あのいいところであの止めてます、あの、うん、苦しくなってまでやりたくないので、うんうん、結局はこう手動かしててこう粘土をにぎにぎしていてこう、うん、楽しいっていうのがもう第一なので、うんうんうん、テーマはいろんなものがあるけど、うん、なんかある程度、うん、もうそこの要素だけがあればもう自分はもう楽しいから、うん、それがもう粘土が握れないほどハードなテーマだったり、逆に作らないと思います、そんなことしても多分
頭カチカチになる、
そこまでその世間に言いたいことがあるわけでもないのにどうしてこんな自分が苦しいんだって
るので、やばいですね、
自分の首を絞めて、
はい、言葉の表現として斬新すぎてめっちゃかっこいいですね、うん、粘土が握れないほどハードなテーマ
そういうのちょっと僕は使うものではないのかなと、もうちょっと石をあの削る人とか、ね、鉄をやるその作るのに時間かかる人がやるテーマ、
いや確かにね、そうなんですよね、なんか素材の硬さとかとテーマの硬さがリンクすることって往々にしてあるんで、
そっか、
そうそうそうそう、
ふざけた気持ちで作ろうとしたものが1年かかったら途中でやっぱりくじけるというか、うん、今面白くなくなってしまったこの、 あの冗談で作ってたのに1年は気持ちが持たないけど、
ね、
年度だとそのノリが持続してポンポン作れます。
いやでも結果的にでもやっぱ結構まあ難しく考えようと思ったら考えれもするし、
そうね、
そんなんいいじゃないみたいな、もう単純にキャラが面白いし設定やべえよみたいな、うん、笑えるし結構考えさせられるみたいな作品がやっぱり出原さんの魅力やと思うし、それのもう全開で出てる展示やと
100点
思うわけなんですけど、
出ました、
ね、オーナーの方が
100点点数ある、
あそうだ
そうだそうだ、100点
どんだけ上からやねん
よくやったんですそうそう、100点作品ね、
そうなんです、
作れるのもあんまり
すごい
ので今回でも、もうまあ今回はちょっともうね、ちょっと当日からちょっと並んだ人もいたりとかして、作品自体は結構もう売れたりとかしてる状態ではあるんですが、まだ会期もあるし、はい、あの設定とキャラだけ見るだけでも十分楽しめるし、あとグッズもいろいろあったりするこの展示なんですけど、
はい、
あのまだまだ会期がありますんで、最後にちょっと後半戦、そうですね、
新作、はい、
うん、
追加されるそうですよ、う
ん、お言ってましたよ、誰かがそうやって本当にあの
だってねっつってね、うんうん、追加されるってねっつって、うん、まあこの辺はまだちょっとなんともあれなんですけど、うん、まあとりあえずあの最後にちょっとお時間なんで、あの、はい、今まで来てくれた人とこれから来る人にちょっと一言メッセージの方をお願いします。
ゆきなりです。あの結構年度とかって割と小学校の時にみんな触ったことあると思う、あのでもまだあの粘土を触ってるおじさんがいるっていうこと、それがあの意外と社会の中に関わっていけるってこと、うん、それも見てほしい、あのアートとかあのフィギュアとかそんなの抜きにして粘土をこねて生きてるじじいがいるんだっていう体験してもらいたい、うん、だから待ってるからね、雪のりは11月26日まで待ってるからね、 お願いします。
ということで今月のインタビューゲストはフィギュアスラストレートの出原幸典さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
自分の名前を言うタイプ。幸典。
幸典。
ありがとうございました。
エンディングです。
はい、というわけでさあついにもう会期も後半に
ね、ちょっと半分切りましたけども遅くなっちゃいましたけど、は
い、ということで今月のアーティストインタビューのゲスト出原さんの個展のインフォメーションを太田さんの方からお願いします。
はい、11月26日日曜日までです。オープンは13時から20時定休日は月曜日になっておりますのでお気をつけください。
はい、ということで、会期中にですね、19日の日曜日の15時から17時と24日の金曜日の19時から21時の間がちょっとワークショップになってて、ちょっと普段とは会場の状態がちょっと違うんですけども、ただまあね、
見ることはでき
ます。はい、一般のお客さんも来場していただけますんで、まあ逆に言うとある意味24日の金曜日は9時まで空いてますということでなってますんで、もうちょっと作品に関しては結構出てしまってるんですけど、まだペイント作品とかね、
はい、
あとグッズはちょいちょいちょいちょい新しい入荷があったりと、
そうですね、
まだまだ、楽しめる、十分楽しんでいただける展示ではないかなと思いますんで、ぜひこのね出原さん東京3年ぶりの個展、はい、そして多分インタビューの本編でも言ってましたけど1年ごとにテーマを変えるそうなんで、
そうですね、
まあ、ある意味このザ・ホームレス
もう今年見納めっていうか
だと思いますんで、はい、まあ分かんないですけど、まあ、個展こういうまとまった形では多分最初で最後だと思いますので、はい、ぜひこの機会を、まあ、あと9日8日ほどですけど、ぜひお見逃しなくご来場ください。はい、というわけでございまして、モグラグラジオボリューム345でした。
ありがとうございました。Drag.